放映の日々の91ページですかね、91ページ91ページの資本書ね、資本書、はい、じゃあ一緒に読みましょうね。資本書にのたまわく、好みに学問つかまつりしこと、ようやく24、25年にまかりなるなり、法華経をことに信じ、まいらせ将来しことは、わずかにこの6、7年よりこの方なり、また信じて将来しかども、懈怠の満たる上、あるいは学問といい、あるいは世間のことに冴えられて、一日わずかに1巻1本題目ばかりなり、子供のさつき12日より今年むつき16日に至るまで244日のほどは、昼夜12時にお経経を修行し、立て祭ると存じ候。そのゆえは、法華経のゆえにかかる身となりて、将来は、行住座がに法華経を読み、行ずる、にてこそ将来、人間に称号受けて、これほどの喜びは何事か候べき。日蓮が学問に志してからようやく24、25年になったばかりで、法華経をことに信ずるようになったのはわずか6、7年この方のことである。また信じると言っても懈怠の身であって、学問のことや世間のことなどに妨げられて、一日わずか法華経の1巻1本を読み、題目を唱えたに過ぎなかった。しかるに去年の5月12日より今年の正月16日までの244日間は、昼夜12時、24時間に法華経を修行し立て祀ったと思っている。それは法華経を広めんがために、このような流罪の身となったがゆえに、行住座がに法華経を読み行じていることになるのである。人間に生まれてこれほどの喜びが他にまたとあるであろうか。前回のところと同じように、伊豆伊東にですね、この流された、大聖人様が41歳の時、この間お話ししたように、阿波の国の天津の漁師の工藤義孝に、大聖人様が、小松原ふるさとに帰った時に、大聖人を助けようとして、駆けつけた工藤義孝が亡くなるわけですけれども、その法難が起こる前の時に、この大聖人様が阿波の国の天津の漁師の工藤義孝にこの手紙を送っているということなんですね。で、流罪のこの生活の様子ですね、そして流罪されたことによって、 その今どういう心でこの自分が生きているのかということをこの手紙の中でその大聖人様がその書かれて、そしてただその日常のことを書いているんじゃなくて、この法華経の信心修行するということはそのこういうことなんだと、日蓮だけじゃなくてあなたにも、あなたも将来そういうことが起こるかもわかんないけども、法華経を身でこの読むということはそのこういうことなんだということ、それをこの手紙にで伝えているということなんですね。法悦っていうのは、この仏法南無法蓮華経の法をこの身をもって貫くっていうところにいろんなこの試練というものがこの起こってくるんだけれども、その試練というもの、この難儀な辛いこと、それをこの喜びに感じてこの生きていくっていうこと、それをこの仏法のゆえのこの喜びということでこの法悦というふうにこの言うわけなんですね。たまたまこの本の題名が法悦の日々ということなんですけども、大聖人の一生はもうずっとそのそういう意味で法悦の日々だったということで、この法悦の日々という本はこの大聖人の生まれた時から亡くなる時までをずっとその五章を通してずっとこの追っかけて、その年齢年齢に応じたこの内容の五章をこの並べているわけなんですね。ですからそういう意味で大聖人の一生を五章でこの綴っているということで、この本の題名をこの法悦の日々という題名にこのしてあるということなんですね。大聖人が建長5年の4月の28日にこの初めてそれまでたくさんの宗派のこのたくさんの宗教の経典をこの勉強してきたわけなんですけれども、その中で初めてこの京都とか奈良とか大阪とか鎌倉とかいろんなところをこの修行して、真言宗、禅宗、念仏宗、それぞれの宗教のそれぞれの寺にこの寄宿させてもらって、寝起きをさせてもらって、そしてそれらの宗教の修行とそれらの教えのこの勉強をですね、このそのお寺に入り込んで、その中でこの修行をして、でその結果最終的に大聖人様は法華経だけがこの一切衆生平等成仏ということをこの説いている教えだということと、もう一つ大事なことは、法華経以外のこの教えはこの説法の対象が人間だけということなんですね。だけど法華経は人間以外の命っていうもののこの成仏ということをこの説いているところの唯一の教えということなんですね。だから他の宗教は人間、相手は人間だけ、その人間の中でもその善人とか悪人とか男だとか女だとか坊さんであるとか信者であるとかいうようなこの差別ということが当たり前にこの 説かれている。当たり前にその条件というものが、この説かれている教えというのが、この当たり前のように存在しているわけなんですけれども、法華経の教えというのは、私たち人間が生きていく上において、人間以外の命というものに支えてもらって、食べ物にしても何にしても、みんな人間以外の命に支えてもらって生きているということは、当然人間だけが成仏できればいいっていうんじゃなくて、人間が成仏するということは、人間を支えている人間につながっている命も全部その仏になんなかったら、人間が仏になれるわけがないじゃないかと。だから人間以外の命の成仏も、この説かれた教えでなければ結果人間の成仏っていうものはないんだというのが、この法華経のこの教えなんですね。だから本当に法華経の教えは、そのコロンブスの卵みたいに、それまでの法華経以前の教えっていうものの、このセオリーっていうか、このパターンっていうものが全くこの通じない、もう本当にその発想のこの転換というか、そういうものがこの法華経の中において、この説かれているということなんですよね。だからその法華経以前のこの教えは、一切至上が平等であるという考え方はないわけですよね。一切至上が不平等であるということが当たり前なんだと。悪人よりも善人の方がこの救われやすい、その当たり前なんだというその考え方なんですね。それは例えばキリスト教やイスラム教やユダヤ教も、エホバの証人もそうですけども、それ今でもそれが当たり前になってますよね。宗教っていうのは、その私たちのこの命っていうものを縛ってる、束縛している、いろんな差別とか区別っていうものから、その解放して、その心の自由、命の自由っていうことを説かなければいけないのに、そのイスラム教やユダヤ教やキリスト教のこのキリスト教エホバの証人のその教えっていうのは、そのなんていうんですか、女の人はその髪の毛をその見しちゃいけないとか言って、なんかこのスカーフみたいなものを頭にそのみんなこの巻いてますよね。で、髪の毛を男が見ると欲情するからだと。髪の毛見て欲情する、もう髪の毛フェチみたいな人がいたら、まああれですけども、そんな髪の毛みたいぐらいで欲情する人はいないと思うんですけども、そうやってやる。それから家にその人が訪ねてきても、そこの奥さんはその物陰からちらっとこう見るだけで、出てきて話しちゃいけないとか、この間新聞見ててびっくりしたんですけど、まだこのイスラム教の、イスラム教が国境の国っていうのは、女の人は自転車乗っちゃいけないとか、車の運転をしちゃいけないとか、そのなんていうんですかね、運動しちゃいけないとか、そのあるんですよね。で、たまたまどこの国か分かんないけど、なんていうんですか、女の人のサッカーしてるの見たら、そこの国はちょっと緩いらしいんですけど、運動はしてもいいけども、運動選手が頭からスカーフ巻いて、やってましたよね。まあ、あれはスカーフじゃなくて違う名前の呼び方があるらしいんですけども、そのああいうふうにその自分たちが束縛されても、その信仰だからそれを守んなきゃいけないっていうふうに束縛されてるのに、束縛されてると思わないで、
その束縛されていることを喜びに感じて、その信仰をやってる人たちがいるんですよね。だからこのフランスで問題になってましたけど、そのスカーフをかぶってその学校に来ちゃいけないっていうふうに、そのフランスの政府が言ったら、その信仰の自由っていうものをこの国は犯すのかということで、そのなんか問題になってるらしいんですけども、議論になってるらしいんですけども、学校にその宗教をその持ち込んじゃいけないと思うんですよね。学校は宗教を主張する場所じゃないですから、学校は勉強する場所ですから、勉強に何宗の、その自分の家は何宗だっていうようなことをこの主張する必要はないんですけども、もうそこまでそのこの宗教っていうものがこの何て言うんですかね、立て分けなくこの入り込んでしまっているということなんですよね。本当になんでその束縛を喜びと感じてしまうのか、束縛をなんでこんな束縛があるんだっていうふうに、それをその取り除いてその行こうとするのが本当の宗教の在り方だと思うんですけども、その法華経はどんどんどんどんその束縛っていうものをその解放して、そしてどの命もみんなその平等なんだよと、もう差別とか区別とか言ってるそういうもんじゃないんだよということをですね、この教えとして示されているということなんですよね。まあ賛成反対っていうのがありますけども、なんていうんですかね、性同一症候群とか、女の人なんだけども心は男だとか、男の体なんだけども心は女の人だとか、そういうのだって別にその人がそうなろうと思ってそうなってるわけじゃなくて、その遺伝子の関係でその生まれた時にそういうその心のこの状況にあったということであるならば、それはもう差別したり否定したりそのするような問題じゃなくて、あ、こういう人もいるんだと、こういう人もそのできる限りそのそういう差別をするということでなく、その一緒に生きていけるようにそのお互いが努力して歩み寄ってその行かなきゃいけないんだというふうにその考えなければいけないにもかかわらず、そのこいつはおかしいんだと、こいつはそのこの社会で認めちゃいけないその存在なんだと、その人もそのそういうそのこの社会に適応するということができにくいということで、その人も苦しんでるわけですよね。だから苦しんでいるのをもっと苦しめるような状態じゃなくて、そういう状況でもその生きていけるようにというふうに、そのこの認めていく方向性の教えっていうのは、その法華経の教え、キリスト教やイスラム教やユダヤ教やエホバの証人の教えっていうものは、もうそういうものはダメですというふうに、そのもう昔からそういうふうに決まってますからというふうな、その教条主義的なその断定をするような、そういうその教えになっていると、神がそうやって作ったからという、まあ、考え方なわけですよね。神が作って神のしもべだということになったら、もうそれは差別があって当たり前なんだと。だから私はそのキリスト教やイスラム教、キリスト教の この文化を持っている人たちが自由と平等ということを一生懸命、このアメリカにしてもフランスにしてもイギリスにしても自由と平等ということを言ってるんですけども、キリスト教に自由と平等っていうものはその教えとしてもともとないということなんですね。自由と平等っていうそのことは、本当の自由と平等っていうのは仏とも神ともその平等ということですから、最初からその差別ということが神が作ったものとしてあるんだということになったならば、自由と平等を訴えるということはそれはその矛盾だし、その奇弁だということになってしまうわけですよね。だからキリスト教的なその考え方でこの今この世界は動いているわけなんですけども、キリスト教文化の人たちがその世界の中心にこの存在しているんですけれども、キリスト教の文化というもののその先に本当の平和というものはありえないということなんですね。誰でも神になれるという教えじゃなくて、その死んでもずっとその神のその下僕、神の奴隷なんだというその考え方の中に、本当の平和っていうものはこの絶対にその得られないと、得られないということはそのこの世の中はそのどんどんどんどんその戦いっていうもの、その最終的な殺し合いっていうことがその当たり前にその認められるような世の中にこのなっていってしまうということなんですよね。だから本当にその間違った宗教っていうものをこの得たならば、どんどんどんどん自由と平等っていうものはなくなっていってしまうということになりますよね。だから本当の自由、本当のこの平等というもの、それが説かれている教えでなければ、本当に正しいこの宗教、正しい教えとはその言えないんだということをこの心に入れておかないといけないというふうには思うわけですよね。でこの大聖人はいろんなところをこのへめぐって、それでそのそれぞれの宗教、それぞれの宗教の教え、それをこの勉強して、ようやく24、5年その時が経ったとですね。だけどもその中でこの法華経だけのために生きようというふうにその考えるようにこのなってから、わずかこの 6,7 年しかこの経っていないということなんですね。でそれは建長5年4月28日にこの12歳で、見習いで登って、16歳で正式に出家をして、そして16年間さっき言ったところの大阪とか高野山とか京都とか比叡山とか大阪とかそういうところをへめぐって、この遊学をされて、そして全てのその当時の全てのこの宗派宗教のこの勉強修行をこのした上で、この法華経だけが一切衆生平等成仏ということを説いているところの教えだということにこの目覚められて、悟られて、そしてそこからまだ 6,7 年しかこの経っていないと、今まで勉強したことを全部捨てて、この法華経の南無法蓮華経のためだけに生きようというふうに考えてから、まだ 6,7 年しかこの経っていないと信じているんだけれども、そのどうしても人間は人間として怠け心っていうものがそのあるし、また一生懸命その勉強してもですね、その朝から晩までこの法華経の勉強だけをしているわけには その行かないとですね、私もそうですけども、なんていうんですかね、スーパーに何か買いに行ったり、文房具屋へ行ってみたり、なんていうんですかね、いろんな銀行行ってみたり、郵便局行ってみたり、いろんなやんなきゃいけないことがそのいっぱいあるわけですよね。坊さんだから朝から晩までその新人のことをやってるかって言ったら、それじゃあその生活は成り立たない、そのわけなんですよね。だから本当にそのなんかテレビのドキュメンタリーとか本なんか読んでるとね、どういうきっかけで坊さんになりましたかなんていう、なんかこうインタビューのこの番組なんかがあってね、で女の人の尼さんなんかはそのものすごい失恋をして、それでその尼さんになろうと思いましたって言って尼さんにやってる人がいるんですよね。別に恋に破れたからって言って尼さんになって、それでその人の悩みをその相談相手になって、それはその坊さんになる、坊さんになるっていうきっかけとしてそのどうなのかなっていうふうに思ったりするわけですよね。それからその男の人の坊さんがリストラにあって仕事がなくなって、それでなんかうつ病みたいになっていた時に、ああ坊さんになって、それでその世間のそういういろんなその煩わしいことから離れて生活したいと思って坊さんになりましたとかいう人がいるんですけど、そんな人が本当にもっと深く悩んでる人を導くということができるんだろうか、もう自分のことで精一杯じゃないかというふうにその思うんですよね。でそんなことでその坊さんになるって、別にその職探しで坊さんになるわけじゃないんですから、なんでそんなことが出家のその状態なのかって、世捨て人みたいになった状態で、それで世の中の人にその本当にその教えを説くっていうことができるんだろうかっていうふうに考えたときに、なんかそういうのが世間じゃ当たり前みたいにその思われてるんですけども、そんなその世の中から離れるなんていうことは坊さんであってもできないことなんですよね。みんなその世の中の中にその生きながら、要するにその真実の教えっていうものが何なのか、リストラとか失恋とかそんなどころの話じゃない、そういう悩みの中 をその通って、その法というものをこの人々にこの示していかなきゃいけないというにもかかわらずですね、なんか坊さんになったらその世間と離れられるみたいにその思ってる人がいるんですけども、坊さんをやってる僕らがそういう番組とかそういうその本を見た時に、本当にバカじゃないかなっていうふうに思う時あるんですよね。そんなもんじゃなかろうと。それから最近はなんか坊さんの格好した人間がテレビに出てなんか番組でその適当なことを喋ってるんですけども、そのなんでこんなバカっ話のためにその坊さんの格好してこの人ら出てくんだろうと、何考えてんだろうかなこの人たちはっていうふうにその思う。だけど面白おかしくそういう番組を作れば、そこで坊さんが語ったことがその宗教の一部であるかのように、その世間の人たちはこの受け止めていくんだろうなと。細木数子がこの宗教絡みの適当な 話をこのしてて、で本当にふざけた人だなってその思ってて、細木家族がテレビに出なくなって、ああよかったなと思ってたら、今度はそういうのがそのこう何人もでこのテレビに出てきてその話をしてると、真面目に考えて出てる坊さんもいるかもわかんないんですけども、本当にそのなんていうんですかね、面白おかしくて視聴率が上がればもうそれでいいみたいな感じでその流されていく。それもさっき言ったように自分が束縛されてないように思うけれども、そういう番組でこの作られたものにみんなその心というものがこの影響されていくということは、それも一つの束縛されているように思わないけれども、その束縛されてこの行ってこのしまってるんだということが言えるわけなんですよね。だから本当にそのそれぞれの宗派宗教のこの教えっていうもの、教えっていうものにこのを根本にして、その人間がどうやって生きていかなきゃいけないのか、どういう考え、どういう思いを持たなきゃいけないのかということをこの説く、またそれを真剣に考えるということが、この今本当にその世の中で見失われてこのいるんじゃないかというふうにその思うんですよね。本当に残念だなというふうに、もう坊さんの格好だけしてる上っ面でそのみんながそれにその右往左往してその翻弄されて流されているという状態にその今あるんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから大聖人様も懈怠の見たる上、怠け心を持ったその命だし、また学問と言いながらも世間のこと生活の雑事にその追われて、一日にわずかに一貫一本題目ばかりのこの題目しか唱えられないような時もそのあったというふうに、正直にこの自分のこの毎日の生活の在り方っていうものをこの告白されてこのいるわけなんですね。しかし伊豆伊東に鎌倉幕府が日蓮大聖人をこの島流しにするというふうになって、5月の12日から今年の正月の16日に至るまでの244日のをこの数える、その間ずっと昼夜なく法華経を修行したてまつると存じ候と、つまり幕府から与えられたところのこの住まいで、自分が維持管理していくということじゃなくて、与えられたこの住まいに、与えられたこの食べ物で、そして昼夜にこの束縛されて監視されてこのいるわけですよね。その出歩かないようにということで、ずっとこの役人がこの大聖人のその生活行動というものをこの見張っているというこの状況、食べるものにも着るものにもそのことかくような状況のままで、この島流しのこの生活っていうものをこのしていると。その状況というものは昼も夜も全くその変わりがないと。夜も向こうも寝ずの番をしているというようなこの状況だから、昼も夜も12時、昔の一時は2時間ですから、だから今の24時間っていうのはこの日本人のネウシトラのこの時間のこの流れっていうものには24の半分のこの12時間で 一時が2時間ですので、かける2で24ということにこのなるわけなんですけども、昼夜も全く無駄なくその法華経の法華経のために今こういう状況に自分が置かれているということを考えたときに、昼夜十二時に法華経を修行したてまつると存じ候と、法華経を幕府に対して世間に対して訴えたその結果、今こういう生活をしているということを考えたときに、昼夜十二時に法華経を修行し奉ると存じ候とですね。そのゆえは法華経のゆえにかかる身となりて候えば、行住座がに、この歩くことも住むことも座ることも横になることも全部、この一挙手一投足全部が法華経を読み行ずるにてこそ候と。大正には法華経を新読、法華経を身で読むというふうにこのおっしゃってますけれども、まさしく法華経を身で読むこの生活というもの、それがその今自分にその与えられているこの時間なんだということなんですね。人間に賞を受けてこれほどの喜びは何事か候べきと。自分は信仰の信念として正しいことを言ったのに、なんでこんなことをされなきゃいけないんだというふうに、その不満やその恨みやそういうその心というものがその起きるというのが人間としては当たり前なんですけれども、法華経でなければいけないということをこの幕府やこの世間に訴えたその結果、自分が今こうやって島流しになっているというその状況というものを、この大聖人様はこの南無法蓮華経の法の喜びとして、この自分がその今その感じているんだと。だからこれ以上のこの喜びというものはこのないんだと。仏法のために今こうやってその生きているということを、その自分は今ひしひしとその感じているんだということをこのおっしゃってるわけなんですね。だから愚痴とか恨みとかその憎しみとか妬みとか、そういうことを一切この大聖人様はその感じなかったということなんですね。でこれは後のこの佐渡のこの佐渡ヶ島にその幕府によってこの流された、その前の辰野口の法難も全てこの大聖人様は仏法のために自分はそのこうなってるんだというふうに考えて、全部を仏法の喜びとしてこの受け止めるということなんですね。そしてその時に皆さん方に前お話ししたように、大聖には三つのことをこの自分にその当てはめてその考えるわけですよね。で自分も一番に、自分も過去にこの法華経を誹謗した法華経誹謗のこの罪というものを、この自分が生まれてくる前、このずっと以前にその法華経の南無法蓮華経の信心修行をしている人を、あんなものを信じやがってっていうふうに、自分も法華経を修行しているこの人を過去世において 誹謗した罪っていうものが必ずあるはずだと、ね、永遠の命の中で必ず全てどの時代に生まれても法華経を信仰していたということはありえないと。今法華経のために法の喜びだけれども、法華経のために今こういう辛い身の上にあるということは、過去に自分もこの法華経を信仰する人をバカにしたり、また軽蔑したりということをこのした罪によって、また法華経の教えを素直に信じるということができないような、そういう心根でもってこの法華経を誹謗した罪というものが過去世に必ずこの積まれているはずなんだと。だからそれのこの罪障消滅、その罪滅ぼしとして今法華経のために今日蓮はそのこういう状態にあるんだと。だからその罪滅ぼしが今できているっていうことがまた嬉しいというふうにこの大書にはその考えるわけですよね。そしてこの法華経の この教えっていうものは、必ず法華経を信じ修行し、そして人々にこの法華経っていうものが一番正しい教えなんですよと、必ず仏になることができるということを差別区別なく説かれている教えっていうのは法華経しかないんですよ。人間だけ相手にする教えじゃなくて、人間以外の全ての命の成仏ということを説いている教えはこの法華経しかないんですよということを訴える人は、必ず命に及ぶ大きな難というものがその人に襲いかかってくるんだということが法華経に書いてある。その法華経に書い、法華経の行者であるということは、法華経に書いてある通りのことが自分の身の上に起こるというそのことなんだと。だから法華経に書いてある通りのことが法華経の行者であるという証として、その今自分に起こっていることなんだと、この法華経の法の何なんだということをこのおっしゃってるわけですね。そして三つ目は、書店全人が法華経の行者を守ろうとするところの書店全人がこの法難伊豆伊東に日蓮のこの身を、厳しいこの環境に日蓮の身を置いて、そしてその厳しい環境の中で書店全人が何かをこの日蓮にこの気づかせよう、捕まえさせようというふうに考えて、普通の生活をしていたら気づけないことをこの法難のこの経験の中でこの日蓮にそのつかめというその思いというものがあって、今日蓮はこういう状況にその生活をしているんだということ、この3つをこの大聖人は常に自分のこの自己反省、自分にも罪がある、悪いのはみんな幕府だと言うんじゃなくて、自分にも過去世から含めたところの罪というものがあって、その罪を償わなければいけないこの日々というものが必ずこの法華経を行ずる者にはあるんだということ、そのことをこの大聖人様はこの示されているわけなんですね。この3つのことを含めてこの大聖人は法悦、法の喜びだと、ただ嬉しいっていうそのことを大聖人は言ってるんじゃなくて、 これほど深く自分というものを顧みて、そして自分も法華経誹謗の罪というものが必ずこの過去世に、過去世から長い過去世の中から必ずそれがあるはずだと。それの罪障消滅、罪滅ぼしをしていかなきゃいけない。法華経の行者は必ず命に及ぶようなこういうことが起こるよということが法華経に書いてある。自分の身をもってこの法華経がの正しさというものを証明していくということなんだとね。そしてこの法華経の信仰者、法華経を信ずる者は法華経を信ずる者、行ずる者を必ず守るということをこの法華経の最初の序本でその誓ったところの初天前人があえてその厳しい状況に日蓮を置いて、その厳しい状況の中でこの法華経の教えのために自分が何ができるかということに気づかせよう、何かを捕まえさせようというふうに考えて、この初天前人の計らいとして今こういう状況にあるんだということをおっしゃってるんですね。だから私たちは大聖人様とは違いますけれども、本当に信仰していても、なんでこんなことになるのかな、踏んだり蹴ったり袋叩きみたいな状況だな、やることなすこと恨め恨めに、自分の思いと反対に反対にその動いていく、自分はそういうふうに考えてやってるんじゃない、自分はそういうふうに思ってるんじゃないんだというふうに言っても、どんどんどんどんその誤解される、非難されるということ、そういうことがもう私たちが生きていく中でその必ずこの起こることがあります。だけどもそれをさっき言ったように恨んだり妬んだり憎んだりっていうことをしないで、自分自身にもこの大聖人の三つの点と同じで、自分自身のこの信仰の姿勢、自分自身の人間の生き方というその姿勢、そういうものに間違いがないだろうか、そういうことをこの点検しながら、自分を顧みながら、この南無妙法蓮華経の信仰というものを貫いていくということはどういうことなのかということを我々は考えていかなきゃいけないということなんですね。だから人を責めるばっかりじゃダメだと、自分自身で自分を顧みて、そして自分にも誤りがなかったか、どんだけ正しいことを思って、どんだけ正しいことを言っていても言い方に問題がなかったか、相手に対する思いやり、相手に気づいてもらって、相手が本当に喜びと感じて、相手が本当にああ言ってもらってよかったっていうふうに思えるような言い方行動をしただろうかということまで、その私たちはその考えていかなきゃいけない。正しいなら何をやってもいいんだと、どういう言い方をしてもいいんだということは、もう創価学会がそのままやってきました。南無妙法蓮華経の善意の押し売りみたいに、正しい信心をしているんだから何をやってもいいんだ、何をやっても許されるんだということをこの組織としてやってきました。でもそれは本当に創価学会という組織が大きくなったかも分かりませんけれども、大聖人の仏法でないものがその創価学会という組織によって大きくなっただけであって、大聖人の仏法というものは完全にこの世の中に誤解されて、その間違った方向にこの行ってしまったということが言えるんですね。だから私たちはそういう誤りというものを繰り返さないように、そういう間違った行動というものを取らないように私たちはしていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。常にこの大聖人のように自分をまず振り返って、そして自分自身の愚かさ、自分自身の誤り、 そういうものから出発してこの人にこの注意を与えていく。それじゃあ成仏することはできませんよということをこの伝えていく、示していくということをこの私たちはしていかなきゃいけないということが言えるんですね。